皆さんこんにちは。時刻は4時になりました。日曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。人生好転ドキュメンタリーの辰木さん、お疲れ様でした。ここからは福祉関係の仕事をしている精神保健福祉士の私 UG が担任を務めます。誰でも参加できるあったかい学級会スイートホームルームの時間です。福祉のことや趣味のことなどゆるっとお話ししておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。さてさて、6月のもう3週目4週目ということなんですが、まあね、例年だと梅雨の時期でちょっとは涼しくなって、いやもう多分相当暑いだろうなと思っておりますが、収録時点でも相当暑いので、もうね、なんか夏が長くなっちゃってね、本当に大変ですが、本当にね、エアコンつけていただいて、本当に熱中症にも気をつけて、やっていければと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。それではスイートホームルーム、略してスイホースタートです。改めまして、スイートホームルーム、略してスイホー、担任のユージです。ここからはオープニングコラムとして、私ユージの幅広い趣味の中から、気になったトピックについてお話をするコーナーでございます。ようやくちょっとメインテーマを久しぶりにやることになりました。もうすでに始まっているのかな。もう6月の3週4週だと始まっているのでございます。もう今回はこれです。FIFA ワールドカップ2026見どころということで、もうすでに始まっている、ワールドカップの見どころをお伝えいたします。始まってんのっていう方、そうなんですよ、もう始まっているんです。いつからかと言いますと、6月の12日、日本時間の6月の12日、金曜日に開幕戦が行われております。現地時間だと6月の11日ですね。で、ワールドカップってそういえばどれぐらいやってんのかっていうことなんですけど、なんかオリンピックとかだともう2週間でパッて終わっちゃうんですけど、ワールドカップって意外と長くて1ヶ月ぐらいやってます。一応現地時間の7月の19日まで、ちょうど日本だとあれかな、山の日じゃなかった、海の日ですかね、祝日になっておりますので、決勝がそこですので、祝日お休みの方はバッチリ見れるかなと。はい、私も見れそうなのでほっとしております。でちょっとですね、ワールドカップのいろいろこう、ルールというかレギュレーションというか、あんまり変わらずにやってきたんですが、実は今回大きく変わるところが2つあります。まず1つは開催国、これが開催国が、3カ国共同開催なんですね。確かに2002年のね、日韓ワールドカップって日本と韓国共催だったので、だから初めてではないんですが、ただね、今回はね、3カ国なんですよ。カナダ、アメリカ、メキシコ、いわゆるこの北米大陸でやるので、ちょっとね、これ広範囲で結構その会場での時差とかもありますので、なんかアメリカだけだったらある程度時差とかで開始時間読めるんですけど、もう場所によって結構時差も変わりますし、これはね、見る方はね、大変です。本当にちょっとさっき収録前も喋ってましたけど、もうまたこの寝不足と不規則な生活の日々が始まるかと思うと、ちょっと覚悟がいるなっていうところなんですが、そしてあともう一個違うのが、出場国が大幅に増えました。これ皆さん、ワールドカップが何カ国開催かってご存知ですかね。多分意識してないかと思うんですけど、今日は BA のコレスさんも首振ってますが、今までは32カ国出れました。それでもかなりもう枠は少ないんですが、今回ですね、 大幅に増えてなんと48。これ結構すごくないですか。今まで出れなかった国が出るチャンスがかなり増えたということで、これ本当に話題になってました。ただですね、確かにそれはいいんですけども、そうすると決勝までの道のりがこれがまたね大変なんですよ。まあ、どういうことかというと、今までは32カ国でしたので、まずグループリーグで4チームに分かれて、で、成績のいい方、いい2チームが抜けまして、そこから決勝トーナメントで、その時点で16チームなんですね。なので決勝トーナメント1回戦を戦うともうベスト8に残れます。しかし今回は48で、グループリーグの4チーム中、2チームはまず勝ち上がれる。そして、3位に入っても成績が8位、上位から8位に入れば決勝トーナメントには行けるんです。ただ決勝トーナメントは32チームなので、決勝トーナメント1回戦で勝ったとしてもベスト16なんです。まだ、これ日本代表のことで言うと、今までの日本代表ってベスト16で終わりだったんですね。っていうことは決勝トーナメント1回戦に勝っていないんです、実は。で今回また決勝トーナメントで1回戦で負けちゃうと、今まではあまたベスト16かじゃないんです、ベスト32なんです。さあ大変だこれはというわけで、まあ出場国は増えたが、決勝までの道のりはより大変になると。まあ単純に試合数が増えるってことですね。いやーこれは本当にね、なのでいろいろまたこの、まあ波乱も起きるかもしれないし、まあちょっとどうなるかわからないということでございます。ただですね、この48に拡大されてちょっと注目してたんですが、ヨーロッパで昔優勝したこともあるイタリアがなんと今回も出場できないということになってしまいました。これ、まあ、ただちょっとこれは理由がありまして、意外とヨーロッパの枠は増えていなかったでどっちかっていうとアジア、アフリカの枠が増えてます。なのでちょっとまた言うんですけど、初出場はアジアとアフリカと北中米カリブ海になっておりますので、個人的にはやっぱりヨーロッパのサッカーのレベルが高いので、もっとヨーロッパの枠を増やした方がいいんじゃないかなと個人的には思っていますが、まあそこは多分やっぱ世界的な戦いなので、いろんな多分地域にチャンスをということで、ヨーロッパはちょっとねなんか難しいでしょうねという、まあ、個人的な見解です。さてさっきも言いましたが、初出場4カ国あります。まず北中米カリブ海からキュラソーんどこって感じですけど、これカリブ海に浮かぶ島でオランダ領なので国ではないんですが、でもここちょっと余談ですが、野球の話で恐縮ですが、ヤクルトに在籍していたウラジミール・バレンティン選手とか、あとラミレスさんラミちゃんねの出身地らしくて、野球の前回の WBC でもここを活躍していると。まあそんな国でございます。非常にちっちゃい国だそうです。そしてあとアフリカじゃなかった、すみません、アフリカでカーボベルデという国なんですが、さあこれもどこだって話なんですが、アフリカ、中央アフリカからに、の島ですね。アフリカ大陸じゃなくて島、正確に言うと島々と言った方がいいんですが、カーボベルデ、これちょっとバスケの話になるんですけど、昔バスケのワールドカップで日本と戦った国でございますさあこれどれぐらい知ってんのかって話ですが、で、アジアで2カ国、ウズベキスタンとヨルダンです。これはもうでもこの2カ国は正直サッカーファンだったらはいはいっていう思うのは、アジアカップとかね、そういったところで必ず出てくる国で、日本ともいいライバルというか、特にヨルダンなんかは結構負けることもあったりしてね、なのでもうサッカーファンにはおなじみの2カ国なんですが、この2カ国が初出場でございます。そしてちょっと私調べたんですが、久しぶりの出場っていうのもいくつかありまして、ちょっとこれもお伝えしようと思います。まず一つはですね、どっから行こうかな、7大会ぶり、これが98年のフランス大会以来なのがスコットランド、オーストリア、ノルウェー、はあということで、近年見なかった国がね、なんかもう オーストリア、ノルウェーなんて冬のオリンピックの強い国じゃねえかって感じなんですけど、サッカーでも今回ねワールドカップ出場ということで、いやおめでとうございますということですね。で次に久しぶりなのが10大会ぶり、これがあの86年メキシコ大会、あのマラドーナマラドーナマラドーナって言ってたね、実況でおなじみの、メキシコ大会以来のイラク、いやこれもすごいですね、あのお久しぶりでございます。そしてもっとすごい国が2つありまして、これがあのハイチ、これはあの中南米のまた島かな、あのハイチ、テニスの大坂なおみさんの出身地じゃというか、ルーツがあるということでも有名なんですけども、ハイチ、そしてコンゴ民主共和国、ただこれはあのある一定の世代にはザイールって言った方が分かると思うんですけど、これは、アフリカですね、アフリカの国、これがですねなんと13大会ぶり2回目で1974年西ドイツ大会、おお相当昔だなこれって、もう30年以上前に出たことがある、さすがに私もこの2カ国がワールドカップに出たことは知りませんでしたというなので、本当にあの初出場の国もあれば、まあなんか久しぶりの国もあるということで、まあこれを含めて48チームあの出ておりますので、ぜひねあの注目していただけるといいかなと思います。さてさて、あの出場国の話をしてきましたが、一応ねあの日本の話もしておくと、まあ別にみんな分かってるからいいかなと思うんですけど、日本は今回グループ F に入っておりまして、オランダ、スウェーデン、チュニジアとの、の同じグループに入っております。でまあまあオランダがね勝ててないので、オランダに勝てたらもうグループ突破は全然いけるかなと思います。ただねさっきも言った通り、グループ突破しても決勝トーナメント1回戦に勝たないとあのベスト16には行きませんので、あの本当によりグループリーグ突破してからが大事かなと思います。ただ、スウェーデン、チュニジアもあの油断してると負けちゃうので、前回もね思い起こすと、あのだってあれですよ、ドイツ、スペイン、コスタリカでドイツとスペインに勝ったんですよ。でもコスタリカに負けてんですよちょっとっていうところで、あの意外とあのそういうね、ちょっと弱いかなって思う国に救われたりすることがあります。これねやっぱりあのワールドカップの最大の魅力と言ってもいいんですが、まあスポーツ界ではもう全然ありがちなジャイアントキリング、これをやっぱり体現できるっていうか、これが見れるのがワールドカップかなと思ってますので、ぜひあのまあね日本代表も応援していただきたいかなと思うんですが、あの他の国の戦いもぜひ目を向けていただいて、なんか本当にあのまあ全然サッカーそんな強くなさそうな国がね、あの強い国をもう本当にヨーロッパの強豪とかワールドカップで優勝してたりするような国に勝っていってね、あの勝ち上がっていくっていうのがあのやっぱり魅力かなと思います。これはあの甲子園、野球の甲子園、夏の甲子園を多分見てたりする方は分かるかなと思うんですけど、なんかちょっと弱いかなっていうチームがどんどん勝ち上がっていくと、なんか旋風が起きたりするじゃないですか。そういうことがねやっぱりワールドカップもありますので、ちょっとそれをねぜひあの楽しみにしていただければと思います。でちなみに前回あの旋風を巻き起こしてベスト4に入ったのがアフリカのモロッコです。全然あの実績がなかった国なんですが、決勝トーナメントでスペインを破り、そして、準々決勝でポルトガルを破りました。それでベスト4に入りました。で3位決定戦でクロアチアに負けて惜しくも4位だったんですが、いやこれすごくないですか、アフリカからねベスト4ってなかなか多分初だったと思うんですけど、ベスト8までは行くんですが、ベスト4に残ったのは初めてなんですね。でもっとすごかったのが2002年あの日韓大会の韓国ですね。韓国も決勝トーナメントでイタリアで、ベスト8で、スペインを破ってベスト4に残りました。これはあのトルコに負けて4位だったんですけど、アジア初のベスト4ということで、これもすごいですね。でも本当にあのどの国にもチャンスがあるし、あの日本も本当にベスト4に残る可能性も全然あるかなと思ってますので、ぜひぜひ日本も含めてねその戦いを応援していただければと思います。で一応NHKBS プレミアムではなんと全試合放送されるということなので、ダゾーンに入らなくてよかったということで、私もしっかり見ようと、全試合できるだけ見ようと思っております。というわけで オープニングコラム、ワールドカップの見どころをお伝えしました。続いてはメインテーマです。
オープラインレディオ、夢の種。
はい、改めましてスイートホームルーム担任のゆじいです。まあ、あの安定のオープニングコラム喋りすぎということでね、またメインテーマが短くなっておりますが、前回の放送を聞いていただいた方はちょっとあの分かるかなと思うんですが、ちょっと前回の続きということで、あの、まあ、前回は、どんな話をしたかというと、2015年に働いていた職場で、もう7月ぐらいから急にあのパートさんのいびりが始まって、本当に仕事がしんどくなって行けなくなりましたと、まあ、そんなような、話を、しました。で、今回はその、続きと、あと、まあ、ちょっとね、私の体験から、まあ、生かした教訓とか、まあ、ちょっとメッセージをお伝えできればなと思っております。まあ、前回ね、仕事に行けなくなったっていう話をしたかと思うんですが、まあ、これはどういうことかと言いますと、まあ、3月末まで働く気はあったんです。あったんですけど、もうあの体があの動かなくなりましたっていうか、なんかストレスって自分で思ってるより体の方が分かってて、まあ、要は体がサインを出したってことですね。体がもう無理だよってもう行かないでっていう感じになってしまった。で、このきっかけになったのが、あの2月の一応2週、2月のだいたい後半ぐらいかな、なんで行けなくなったかというと、あの普通に出勤しようとしたんですね。しかし、あ、2月末までに、ちょっと待ってよ、有給がまだ7日残ってるから、これ有給消化にしたら2月末で退職できるんじゃないかと思った瞬間、ガクッと力が抜けまして、玄関のドアを開けれませんでした。これは本当に後にも先にもこういった経験は初めてで、でもその時に思いました。あ、これが限界だなと。もうこれはもう精神、もう私精神保健福祉で分かってるんで、うん、これは精神科行って、あのもう先生にね、これ以上働けませんっていう診断書書いてもらってやめようということで、一応2日ぐらい時間がかかったんで、とりあえずちょっと調子が悪くて休みますと普通の病欠にしていただいて、それであの本部の事務局っていうのは職場と別であったんで、そこにこそっと行ってその書類を届けて退職の手続きをしました。つまりあの職場の人に挨拶もしていなければ、あの一応ね、施設なんで通ってくる利用者さんもいるんですけど、利用者さんにも挨拶は、せず、あのいきなりあのお休みからの、要は東、今本名言いそうだった UG さんは退職になりましたということでですね、まあ現場は大混乱だったと思いますはい、ということをやりました。でもこれね、はたから、まあ、いろいろあの賛否両論あると思うんですけど、これ私自身はあの1ミリもこの選択は後悔していません。まあ、なぜかというと、だって自分が一番大事じゃないですかっていう、そこですね。あのこれは専門学校に通った時に専門学校の先生からもこれは言われてたことなんですけど、常々やっぱりあの自分で自分のことをコントロール、あ、自分の ことをちゃんと面倒見れないと精神保健福祉としてはダメだぞと。だからダメだと思ったら、例えば職場離れるとか、そういう決断をちゃんとしようねっていう、まあ、いわゆるそのミイラ取りがミイラになってはいけませんと、そういうことを言われてましたので、あのそういう決断ができました。で、その話はあの音声にも話しました。実はこういうことがあって、あの先生の言葉も覚えてて、そういうふうにあのやりましたと、うん、それでいいというふうに言っていただいて、でその先生からまたあの新たなね、あの職場というか職場候補も紹介していただいたので、もう次の心配もないし、もう全然 OK と。で、まあちょっとね、あの1ヶ月は無給になっちゃうけど、そのぐらいの生活はできるぐらいの貯金はあったので、もう思い切って辞めることにしました。まあでもこれが本当にあの良くて、もう 退職を手続きしたら急に元気になりまして本当にあんなにこう悩んでいたりしたのが本当に嘘のように気が晴れましてですね、もう完全に鬱だったと思うんですけど、それまではもうすぐに旅に出ましたねそれこそもう私18切符で、ね、成人18切符大好きなんで鈍行で旅に出たり、あとは普通に沖縄に行った記憶があります。なんかもういやもう沖縄行っちゃえと思ってなんか飛行機を取ってパッと沖縄に行ったりですね、それで完全に戻りましたですね本当にっていうぐらい、これは適応障害という病気になるんですが、その環境に適応できなかったってことなんで、でもできなくていいじゃないってことなんですね。これはなんか適応障害っていうと、ああ環境に適応できなくてダメだなって思っちゃうんですけど、そうじゃないです。要は適応しなくてもいい環境もあるということをこれは覚えていただければと思います。まあ私がいた環境は本当にカルト宗教みたいなところで、もうとにかくお前はできてない、お前はできてない、お前は足りてないってずっと呪文のように唱えられたとこだったんですね。で何かあるごとにこう1時間とか、まあ2時間はないか、でも1時間近くずっと説教されたりとか、あとひどかったのはこれラジオでも言ったかもしれないんですけど、飲み会ですね飲み会の席であれはダメだったとかいうことを言われるわけですよ。ちょっと待ってくださいとね、営業の仕事で飲み会でお前なんか成績のこと言われるみたいなもんですねこれはっていうようなことで、本当にその当時はもう思い返すと恐ろしいんですけど、やっぱり鬱が結構ひどくて、もう気を抜くと本当に何ですかね、車道とかに飛び込みそうな、それこそ電車か、まあ、当時ホームドアもありませんでしたので、電車に飛び込もうかしらとか、でもそれぐらいやっぱり追い詰められてたんですね。だから体がね、まあ、全力で止めてくれたっていうことなんですけど、でもなんかそのでもこの体のサインに気づけるかどうかっていうのがすごく大事だと私は思っています。これね、本当に精神疾患になる方でそこに気づけずに無理してやった結果、ちょっと職場復帰が今でも難しいですっていう方がもう本当にたくさんいるんですよ。これ私15年ぐらい仕事してるんですけど、もうそういう話たくさん聞いてきたので、まあ、これは本当に真面目な話で皆さんにお伝え したいんですけど、やっぱりもうちょっとどっかで無理だなって思ったら早めに動いた方がいいかなと思います。結局やめれなくてっていうことが多いのはなんか余裕がなくなって他のこと考えられなくなるので、そうなってからでは多分遅いと思うんですね。できればちょっとこれはなんか良くないなって思った時点で行動した方がいいかなと思います。まあ具体的に言うと、もう次の転職先を探す、もうこれですね。もう次の転職先がさ見つかっていれば、あとはもういつ退職するかっていうところだけですので、だいぶ心持ちは違ってくると思います。まあこれもなかなか難しいところで、辞めることを推奨してるわけではないんですけど、まあ基準の一つとしてはこれを続けてたらやっぱりしんどくなるとか、今すでにしんどいとか、なんか無理してるなって、まあそこかな、無理してるなって思ったらちょっとその転職っていうのは考えてもいいのかもしれません。なのでもうこれ前回もちょっとテーマとして言ったとこなんですけど、やっぱり大変だね、そういうちょっともう厳しいとか難しいなとか大変な環境にいた場合はもう無理せず逃げてくださいと、まあそういうお話でございます。もうこれは本当にね、いろんな方にもお伝えしてますし、まあ、ラジオでもちょっとこれも言ってるんですけど、まあ、前にいた職場でもちょっとそれで悩んでる同僚とかがいて、まあ、結構転職もそうですし、特にサラリーマンの方だと部署移動っていうのもあると思うんですよね。今までこの慣れた部署にいてよかったのに、部署が変わって急になんか仕事内容が変わったのもありますし、あとはやっぱ人間関係ですね。なんといってもすごい苦手な人が上司になっちゃったとか、なんかそういうのですごくストレスになっちゃったり、もうそういう話ってたくさん今までも聞いていたので、まあそういう場合は本当にちょっとね、まあ大きな組織であれば もう早めに部署移動の相談をするのも一つかなと思います。でそれが難しそうだったらもう本当に転職を考える。まあ、あの私がいた職場はもう、正社員で何だっけな、正社員でもう全員の部署かき集めても10人いるかいないかぐらいの、もう本当に狭いというか、まあ、少ない組織だったので、もう辞めるしかなく逃げ場所がもうありませんので、まあ、職場にはまあ要は味方は誰もいないわけですねということで、あのもう逃げるしかなかったっていうところなんですけど、まあ、逃げ場がない場合はもうそういうことをあの早めにね動いてもらえたらいいかなと思いますので、まあちょうどね時期的に、まあ、6月でねあの新しい環境が始まって、うんちょっとしんどいなって思ってる方に向けてちょっとこの話はお伝えさせていただきました。ぜひね、もうこれ精神保健福祉がこんなこと言ったら身も蓋もないんですけど、結局ね自分のことは自分で守るしかないなというのが、やっぱりまあ私の生きてきた、まあ、教訓というか感想というか、もちろんね、そういう方に向けて今後お手伝いはしたいなと思っているんですけど、ただ今なかなかそういうところまで仕組みができていないので、現状はやっぱりご自分のことはご自分でね、しっかり、まあちょっと今機嫌を取ってじゃないですけど、なんかね苦しくない方法で、まあ仕事だけじゃないんですけどね、習い事とかそういうので、そういうちょっと環境にいるとか、そういう場合ももうね逃げた方がいいってこともあるかもしれないので、もし今なんかね気になるようなこととかがあれば、ぜひぜひこの番組にご連絡いただいてもいいですし、あとはまあ特に転職とかね、そういう話とかお金のこととかね、そういう場合は自治体に生活相談の窓口もありますので、まあ、そういったところに相談していただくのも一つ手かなと思います。全然ね、あなたは一人じゃないよということをねお伝えしたかったので、今回このお話をさせていただきました。というわけで、今日のメインテーマ、でした。担任のユージがお届けしてきましたスイートホームルーム、略して水泡、ラスカさんのサンキュー4を聞きながらあっという間のエンディングです。今回の放送は、また久しぶりの一人語りでね、ちょっとまあだいぶ前半と後半で落差がありましたが、いかがだったでしょうかね。まあやっぱり人間環境って本当に難しくて選べないところもあるので、まあそこはもう運が悪かったなと、もうまあ今回は悪かったけど、まあまた次に期待しようっていう感じで、まあ抜けていただくのがいいかなと思っています。またねちょっとメールでも、まあコメントでもお寄せいただければと思っております。はい、水泡ではゲスト出演も大歓迎です。福祉関係者や、目標に向けて取り組んでいる方、また担任友人と趣味の話をしたいという方も、ご連絡をお待ちしております。番組へのメッセージやゲスト出演などありましたら、夢の種放送局スイートホームルームで検索していただき、メッセージを入れていただけると幸いです。ちょっとまた告知ですが、毎週土曜日21時ミカドとみんなのファンキーサタデーナイト、ファンサタ YouTube ライブで配信をしております。そして、これも不定期出演ですが、毎週土曜日12時から、ナナコライブラリー FM という、コミュニティ FM でのフレンズカフェという番組、不定期出演をしております。そしてファンサタのスピンオフ番組、UM 交通問題研究所もよろしくお願いいたします。本日の PA は、コレッツさん、そしてここまでのお相手はスイートホームルーム担任の UG でした。次回はですね、再びゲストさんをお迎えしまして、順調に進んでいるダイエット企画の後編をお届けしますので、お楽しみにしていただければと思います。ここまでのお相手は、担任 UG でした。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。